市長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月が終わりますけれども、祭りの夏でしたね。
そうですね、私自身市長就任してから初めてのその夏を迎えて、夏祭りの方もできる限りその参加させていただいて、市民の皆さんと、はい、触れ合う機会を設けさせていただきました。
はい、ちょうど1ヶ月ぐらい前には、佐沼ではまず6月祭りが開催されたわけですけれどもね、おみこし、はい、担がれていましたね。
はい、最後宮入りの際にですね、旧友から誘われて、はい、おみこしを担がせていただいて、いい思い出となりました。
今年はね、その佐沼夏祭りと形をこう変えての開催となりましたけれどもね、はい、神事を中心とした良いお祭りだったんではないかと思います。で、翌日が登米市佐沼夏祭りということで、今年はね、中江の方での開催でした。はい、すごい人出でしたね。は
い、すごい人出でしたね。特にその、日中もそうですけれども、夕方 の, その花火にかけての時間帯、そこに集まった方々の大移動、
はい、
これは車で私も眺めてたんですけれども、すごいなって、こんなに人いたのかなと思うくらい、渋滞になってたのかなと思う、そういう形で見てました。
そうだったんですよ。私、本部のところにいたので、ちょっと目では見えなかったんですけど、ずっと DJ ポリスの方がですね、誘導してる声が聞こえてきて、たくさん移動してきてるんだなっていうの
を。そうですね、すごかったですね。
すごかったですね。
あれが市内の方々だけなのかなって思った時に、やっぱり帰省されてる方だとか、そういった方々もいらっしゃったんだろうなとは思いますけれども、本当にいい思い出になったんじゃないかなと思います。
はい、やっぱりね、花火っていうのは、祭りのこう花ですよね。
そうですね。
皆さんね、楽しみにされてらっしゃいますね。
はい、
で、8月に入ってからですと、ちょっとお天気にはね、恵まれなかったんですが、南方の牛祭りと、それから豊里でよさこいがありましたね。
はい。
はい。
牛祭りは例年通り、その牛の丸焼きを皆さんにご堪能いただくというところで、たくさんの方にお越しいただきましたが、
はい、
今お話あった通り、あいにくのその雨模様がありましたので、中には、参加、その、お祭りの方に来られる方が少なかったのか、2回、3回と、美味しく牛肉を召し上がられた方も中にはいらっしゃったのかなというところで。
それはもう雨の中でも行った人の役得といいますかね。
特権ですね。
ですよね。はい。よさこいの方も、その頃にはちょっと雨が上がってきたりなんかもね、しましたけれどもね。
はい。開会式途中でですね、開会式終わって間もなく、一瞬晴れ間が見えまして、皆さんのその熱気で、その天気、雨が上がったのかなと思えるようなタイミングで雨が一瞬上がりました。
はい。その他にもいろんな、お祭りがあって、ね、市長は、それぞれ行かれたということで、本当ね、毎日のように。
はい、もう各コミュニティのお祭りですとか、本当に顔出しさせていただいて、その地元の皆さんといろんなお話をさせていただいた中で、やっぱり祭りはいいよねというような、そういった皆さんのお声を聞くことができて、すごく良かったなと思ってます。
はい、こうコロナ禍とかでね、できなかった期間があってからなので、余計とこうね、実感して噛み締めていらっしゃる方も多いかもしれませんね。
そうですね。
はい、それでは今月のお知らせに参りたいと思います。まずは粗大ごみのリユースについて教えてください。
はい、市ではこの度ごみの減量化とリユースを推進するために、修理を必要としない再利用可能な粗大ごみの提供を受け、希望者に無償提供する実証事業を開始します。
はい、この粗大ごみリユース家具、まずはね、受け入れからということで、対象となるのは家庭から排出される修理を必要としない家具10個程度を予定しています。衣装タンスですとか本棚、食器棚など。受け入れ実施期間は8月22日金曜日から9月26日金曜日まで。電話で事前にお申し込みの上、クリーンセンターに直接搬入していただきます。無償での受け入れとなります。ただ家具の状態によっては受け入れできないことがね、ありますので、ご了承ください。まずはね、事前に電話でお申し込みください。で、その受け入れた家具を今後、その10月になってからですね、その無償提供という形で申し込みを開始するということですね。 詳しくは、市の公式ホームページ、あるいは広報9月号のお知らせに掲載されています。まだ使える家具をゴミとして処分してしまうというのはやっぱりもったいないですからね。再び活用できるものは大切に使い続けるという意識が必要ですね。
そうですね。この事業を通じて市民の皆さんにゴミの減量化とリユースについて関心を持っていただければ幸いです。
はい。ぜひ、ご自宅に使っていない家具ですとかね、ある方は、まずはお問い合わせください。お問い合わせ先は、環境事業所廃棄物対策課、電話 0225-98-4372 番です。続きまして、9月に行われます、登米市総合防災訓練、こちらについてお話しください。
はい。近年、地震や大雨、台風など様々な自然災害が全国各地で発生しています。不安を感じながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。市では、地域の連携を生かした防災力の強化を図るとともに、防災意識の向上を図ることを目的として、大規模な風水害を想定した住民参加型の訓練を実施します。
はい。今年令和7年度の登米市総合防災訓練は9月20日土曜日午前8時45分から正午まで石越総合運動公園、石越公民館、石越体育センターを会場に開催されます。毎年会場をね、球場を持ち回りで行っておりまして、今年は石越での開催ということになります。で、内容としましては、風水害を想定した様々な訓練、安否確認、情報伝達ですとか、人員輸送、気象情報の確認、避難所開設体験や応急救護、水防体験など。で、屋内では気象情報に関する解説や、災害時における通信確保手段の解説、非常食、飲料水、防災用品などの展示が行われます。で、屋外では災害車両、自衛隊車両や警察車両、消防団車両、消防車両、水素自動車や給水拠点及び給水車などが展示されます。本当こう、この自然災害というのはもういつどこで発生するかわからないですし、どこだからね、安心ということもないですから、日頃からの備えと心構えが大切ですね。
そうですね。この訓練に参加することで、万が一の時にどのように行動すべきなのかを学ぶことができます。市民の皆さん一人一人の防災意識を高めるためにも、この機会にぜひ訓練へご参加ください。
はい。我々ハット FM もですね、展示の方でも参加させていただくことになっておりますので、どうぞよろしくお願いします。続きまして、令和7年国勢調査について教えてください。
はい。国勢調査は5年に一度、日本に住むすべての人と世帯を対象とし、日本の人口や世帯の実態を明らかにするために行われる最も重要な統計調査です。9月中旬頃から調査員が関係書類の配布に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。
はい。令和7年国勢調査について、では私から少しご説明します。日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法という法律に基づき実施する最も重要な統計調査で、対象9年から5年ごとに行われており、今回で22回目となります。対象となるのは令和7年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯です。人口減少や少子高齢化社会を迎えた日本の未来を描く上で必要なデータを得るために実施するものです。書類の配布は今ご説明あった通り、9月中旬からですね、調査員が配布いたします。で、回答方法がインターネットで、お手元のスマートフォンやパソコン、タブレットからインターネットで回答する方法、それから紙の調査票に記入して郵送または調査員に提出する方法とあります。回答期間はインターネットが9月20日土曜日から10月8日水曜日まで、紙の調査票は10月1日水曜日から8日水曜日までとなります。インターネットからも回答できるんですね。
はい。調査員が配布する書類に記載された案内に従って、スマートフォンやパソコン、タブレットから回答できます。簡単便利なインターネット回答をぜひご利用ください。
はい、それですともう24時間ね、好きな時に、どこからでも回答できますのでね、ぜひご利用ください。こちらも広報9月号にお知らせを掲載しておりますのでご覧ください。続きまして第14回登米市子ども祭り、こちらについてお話しください。
はい、みんなで育てようスマイル登米っ子登米市の子をテーマに子ども祭りを開催します。今年は市政志向20周年記念事業として、童謡世界中の子どもたちがの作詞者新澤俊彦氏をはじめとする3組による親子ふれあいコンサートを開催します。親子で楽しめるイベントが盛りだくさんですので、ぜひご参加ください。
はい、第14回登米市子ども祭りは9月28日日曜日午前9時15分から午後2時まで水の里ホール阿部美荘で開催されます。参加費は無料、一部フードコーナーは有料となります。で、イベント内容ですが、大ホールではですね、今お話ありました新澤俊彦さん、山野里子さん、青空ワッペンさんによる親子ふれあいコンサート、それからマジックショーがあるということですね。それから小ホールでは手遊び、絵本の読み聞かせ、制作遊びコーナー、お下がりコーナー、市内子育て関連施設のパネル紹介、屋外テントではフードの販売、そして、市民バスや消防車、パトカー、自衛隊の車両展示や8トン撮影会などが行われるということです。昨年はおよそ900人の方が来場したということで、子どもたちもね、きっと大喜びのイベントになりますね。
そうですね、歌のコンサート以外にも体験型のイベントがたくさんありますので、ご家族揃って遊びに来てください。
はい、新澤俊彦さんといえば世界中の子どもたちがもですけれども、虹とかもね、非常にこう人気の作品で、山野里子さんはドラえもんの歌ですよね。なのでもうすごく見応えのある大人も楽しめるコンサートじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんお出かけください。さあ、暑い夏がねもう少しで終わってくれるといいんですけれども、まあ、9月に入ってね秋を迎えようとしております。9月には富山秋祭りが行われますね。
そうですね、
はい、
はい、
富山滝技能も20日土曜日に開催されます。市長ももちろんこちらにもね出席されるんですよね。
もちろん行く予定にしておりました。
はい、
はい、
上市も来て。
そうですね、
ですよね。
はい、着付けしていただくのも初めてなので、はい、ワクワクしておりますけれども、
はい、これも楽しみですね。
はい、
それから、まあ、それが9月20日21日なんですけれども、9月21日日曜日には東和町ではつなぎの里大名行列が行われます。総勢およそ100名によりですね、威勢の良い掛け声とともに蹴やりなどのね道具をこうお取り替えと言ってこう投げ合ってですね、そういったところも見どころの一つとなっております。歴史的なイベントがね多い9月になりますね。
そうですね、はい、多分不安の方もいらっしゃると思いますので、
はい、
そういったところで大勢の方々にお越しいただけるといいなと思ってます。
はい、また今年はね稲刈りはちょっと早くなりそうですので、
はい、
はい、このイベントとともにですね、それぞれその農作業の方にも精を出されることになるかと思いますね。
そうですね、かなりこう高温続きだったというところで稲刈りの方も早まるのではないかと言われております。
はい、
ただこの間しばらくその天気がずっと続いてた中で、秋の雨もちょっと心配されるところでありますけれども、登米市の美味しいお米が実り大きい年でありますようにとお祈りしながら秋を迎えたいなと思っております。
はい、ということで今月もあっという間にお時間となってしまいました。熊谷市長、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。